1週間か3週間ぐらい前の祈祷会 の、 学びでしたけど、みんな恵まれなかったんです。というのは、聖書の中の反クリストの出てるところのプリントを作ってて、それを学んだんです。サタンの働きについて学ぶのはあんまり恵まれないんだね。でも聖書の中だから、それは分かるべきですね。その後で私は考えました。やっぱり聖書の中でその反クリストは何回出てるとか、それ数えてリストアップしてダニエル書目録とかそういうプリントを作ったんだね。そして、びっくりしたこと多いですね。本当に新約聖書の中で特に目白くれね、第二テサロニケ2章とかかなり出てるんですよ。でもそれと考えたのは、やっぱり一番はイエス様ですから。だからイエス様は聖書の中でどのぐらい出てるか、前の使ったことあるプリントには1900回です。と大雑把にリスト入れたんでね。でもそれは細かく勉強するべきじゃないかと思ってね。やっぱり反クリストのサタンの働きとかそういうことを勉強するより、イエス様は中心ですから、イエス様のことを数える、正しく数えるべきだと。それで2週間ぐらいかかりました。そしてこのプリントがね、上にはイエス様の名前、イエスだけで書いてるのは665回ですねとか、でも、他に主イエスクリストとかイエスクリストとかクリストイエスとか主イエスとか、それ全部入れれば900回ぐらいありますけど、でもクリストだけとか、また主とか、また神の子御子とか、いっぱいありますね。これは全部合計してどのぐらいになると思いますか？1900以上です。長老じゃないからね、ちょっと分かりにくいところあるから。でも大体2370回です。2370ね。次のはダビデだったかな。ダビデは何百回かな、覚えてないけど500、400、全然比べ物になりません、そして反クリストといえばこのリストにないんだけど、20何回だったかな。そして今日の読んだ箇所の中ではイエス様の名前の一つですけど、呼び方の一つですけど、2つあるんだね。ダビデのネイですかとか、いやそれじゃない、ユダの部族の獅子ですかとか、それは書いてるね。それは聖書の中で何回書いてるか、このリスト見れば分かるんですよ。1回しかない1回しかない。旧約聖書にはヤコブの予言で、ユダはライオン、獅子のようですとかね、そういうことありますけれども、それは個人的になっているイエス様のことですね。今日の合唱の中でそれは出る。1回しかない。でも子羊というのは黙示録に28回ですね。このプリント見てて、このプリントの中で13番ですね。一番はイエス様の名前それだけのプリント、ちょっと13、番の子羊と、また神の子羊ですね。黙示録の中書いてるのはイエス様は子羊だけです。神の子羊と書いてません。そしてそれ意味があります。それについても考えたいですけど、バプテスム・ヨハネの予言、予言で、そのイエス様の紹介で、見よ、神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊です。ヨハネの福音書一章2回ほどありますね。それは有名ですね。それは神の子羊。そして後でもう1回あったかな、13番目2回ありますね。でもほとんどは黙示録だけです。そして子羊だけ書いてる。それについて考えたいですけどね、今日中心。でもその前にこのリストの、についてちょっと一緒に考えたいですね。ぜひリスト見てくださいね。 今日のメッセージは一方的ばかりにしたくないです、はい、まず多いです。イエス様の呼び方はこれで、こっちは50、後ろ100、そして全部これに入らなかったです。もう今まで発見したはプラス4つぐらいあります。それ1回ずつだから入ってないんだけど、すごく多いです。でもこの中のいくつかちょっと見てくださいね。比べましょう。まず33番の中で書いてるのは御言葉です。イエス様御言葉で呼ばれてるのは、まあ、そういうの書いてるのはどこですか、まあ、このプリント見ててヨハネの福音書ですね、うん、でも第一ヨハネにも1回出てると、黙示録にも1回あります。合わせて6回ですね。でもそれ有名ですね。それは説明すれば、考えればいいですけど、まあここで面白いのは全部ヨハネですね。ヨハネ第一の手紙と黙示録とまた福音書、全部はそういうふうに書いてるね。だから特別にヨハネの強調してるんじゃないかな。ここのところに書いてありません。じゃあ他には神の子羊は28回は黙示録です。ほとんどは黙示録です。でもそういうふうに使い方 の分けられているの他にもあります。ちょっと8番見てください。8番は先生、英語で teacher ね。これはどこで使われているか、このプリント見ると福音書ですね。例外なし、イエス様は先生と呼ばれたのは福音書だけです。そしてどうしてですか。やっぱり私たちはイエス様は主として見るべきですからね。福音書の中で直接目の前で人間の形を持っているイエス様に向かって先生と言われたんだけど、でも今はそういうふうに、また教会、最初の教会の中でそれは一度も後で書いてない、まあ、先生のこのリストの中で他のありますけど、33番見てください。33の中で6回で使われてる呼び方でね、この中も先生も書いてる、また衆と書いてるんだけど、よくに英語で書いてるのは Sir。これは英語と日本語の聖書の違うことだね、うん、というのは本当の姿を分かってないで、使っている言葉は主と変わらないか先生と変わらないでしょうけれども、でも本当に信じているわけじゃない。ヨハネの福音書の4章のサマリアの女ですね。英語の聖書にはそういうところでイエス様に向かって衆とか先生とかということじゃなくて、ただの Sir、 だからただ尊敬する人ですとか、そういうことでね、ちょっと丁寧な言葉だけど、そんなに信じてるわけじゃない。英語の聖書にそれは6回ぐらいあります。日本語にはもちろんそれはない。でも先生という普通の使い方は全部福音書です。というのは軽くて私たちイエス様に見ていきません。見ておられないですね。2番目、このリストの中でイエス様の名前そのまま使われて1番ですけど、2番はやっぱり主ですね。それは多い。また主イエスクリストとイエスクリストとクリストイエスとか多いですけれども、多いのは主イエスクリストというのは福音書にありますか。このリスト見てないです。一度もないでね、福音書の中の後書かれたんだけど、でも復活の前の出来事ですよね。その時にはまだそういうふうに呼んでなかったよね。またイエス・キリストという言葉は福音書に5回ありますけど、逆のクリスト・イエスというのはゼロですね。そして神の子というのはかなり多いですね。この10番ですね、24回福音書の中でありますけれども、それより多いのは人の子です。それはイエス様ご自分の言葉からですね、思いですね。だからイエス様の 人の子って言ってるのは、その自分を人になってくださってる、またそういうへりくだってること、しもべになってること、そういうことを示してるでしょうね。それは多いです。エゼキエルの中でも人の子はエゼキエル呼ばれてるんだけど、でもそれはエゼキエルは弱い人間ですという意味ですね。まあ、イエス様もご自分について人間になってるという意味ですけどね。それは多いです。でも主イエスキリストの書いてるの多いのはパウロの手紙です。私たちはそういう手紙の影響大きいですね。主イエスと書いてるのは12番ですけど、それもパウロに面白いのですけどね、18回あります。でも聖書の一番最後にはヨハネの言葉は、私はすぐに来ますとバテス、ヨハネに言ったね。そしてすぐ来ます主の言葉で、それに反応したのはイエス様じゃなくてヨハネですね。ヨハネはその通りになりますように主イエスって言ったね。あれは面白いでね、主イエスヨハネ使ったね。結局地上で一緒に3年半で一緒に活動して動いてて、だから個人的に親しい、そしてもしかしたら子供の時から してるかもしれないだったね、だからイエスとある意味で言えるんだけど、いないね。主イエスの部分、その親しい主の救いのことですね。でも主イエスと言いました。主イエスクリスト、そういうふうに信頼さしてくださいというふうに、おかしいでしょう。その親しさは感じない、そういう長い過去とね。でもそれを黙示録22章一番最後のところを覚え出して話しましたね。はい、じゃあそれで私はいっぱい話したんだけど、一方的になりそうですけど、黙示録の5章に行く前にこのテスト見てて、何か自分で発見何がありませんか。例えば出てないねと思っちゃう、これはあるはずだけど見当たらないんだ、そういうものあります。それとかいっぱいあるはずだけど、このリストでもかなり下の方ですね、あんまり出てないとか、何か発見できますか。どうぞちょっと見てください。例えば一つはね、ヒントあげましょう。24番は救い主、また世の救い主ですということは、聖書の中で、まあ、新約聖書の中で何回書いてるか、10回です。聞いてないか考えますか。はい、と思いません。まあ一つの理由は、下の方は救い主になるイエス・キリストとかちょっと分けてるんですからね。でもそれも少ないでしょ。それを足しても少ないです。どうして救い主ということはあまり書いてません。主という言葉はもう足せばもう600回ぐらい、まあ、500以上でねありますよ。でも救い主というのは、そして私たちは福音派の教会の中で、まあ、アメリカでよく言うんでね、あなたは自分の救い主としてイエス様を受け入れましたか。英語で言えば Have you received Jesus as your personal savior? そういうふうによくやるんですよね。どうしてその個人的な救い主として受け入れたか、どうして言うというと、結局多くの人は、私はどこかの教会の関係あるから、私はカトリックですとか、私はこういう教会に行ってますとか、それで個人のことじゃなくてグループ意識で考えてるね、多くの人は。結局イエス様は個人的に信じてるではない、個人的に決心しなきゃいけないね、だからそういうこと言うんですけど、でもそれに問題あるんじゃないかな。救い主としてイエス様を受け入れませんかということを伝道メッセージでよく話すんだけど、それだけ言えばこのリスト見ると足らないと感じません？ないですよ。主として受け入れるべきです。神様として信じるべきです。 そしてそれは聖霊の働きによってそういうふうになるようにということね。なんとなく、はあ、まあそういう素晴らしい救いがあればまあ受けましょうねとか、何もそんことにならないでしょうとか、そういうふうに軽くてする人がかなりアメリカに多いですね。だからまた救い主ということはアメリカ行ってないのは、旧約今日の昼の食事の時には話あったね、斉藤先生の言ったんだね、救いということは旧約聖書の中でその問題の方から、敵の方からとか、病気の方から、嵐からとか、敵からとか、その物質的肉体的な救いのことはいっぱい書いてるんだね。新約聖書は霊的な救いですと、魂の救いですと。だから旧約聖書にも救い主ということは少ない。でも新約聖書に救いということは多いですよ、すごく多いです、かなり多いでね。でも救い主ということはアメリカ行ってない。というのは私たちはイエス様は救い主を代わりになってくださったということをもっと具体的に考えるべきですと、と思いますね。このリストの中でその、あの、こう、小一字として出るんだけど、一字会としても出るんですね。このリストの中で何番ですかね。あまりにもリスト長いから見つけない。一字会は何番ですか。
25
番の中ですね。そしてそれは9回ありますね。だから良い一字会として見るべきです。また大牧者として見るべきですとかね。そして身代わりになるのはその良い一字会として見るべきの一つですね。でもそれだけではない。もう一つこのリストの中で22番の不思議なことありますね。大祭司のことは11回ほど書いてあります。全部はどこに書いてるか、ヘブル人の手紙ですね。そしてイエス様の大祭司の働きとして救いのことを分かるべきですね。そしてヘブル人の手紙の中でどういうことだったか、神殿の奥の方にいてて、本当に天にあるのところですか、自分の流されて地位を持っていって、それによって救いがあるんだよと、いっぱいヘブル人の手紙に書いてるんだね。また今日の一緒にもうすぐ入りますけど、その五章の黙示録五章の小一時通してイエス様をその身代わりになることか、その血を流してくださったとか、それとして考えるべきですね。救い主ということはなんとなくちょっと大雑把ですという単語ね。そしてそれより多いのは神の小一時ですとか、他にもありますね。他にもこういうリストで何か面白いそうのありますか。仲介者という通してそれもありますね。それもイエス様、神と人間の間の仲介者は誰一人です、それは人になるイエスキリストですとね。それはそのような言葉書いてるのは4回ですね、はい、ますか。黙示録に五章に行く前ですけど、
何番ですか。
はい、そうだね。それは面白いね。これはギリシャ語の違う言葉ですと。あの主の聖書、新約聖書のだけでクリオスという言葉ですね。基本的にはそれを何百回書いてるんだね。そしてそれはあの旧約の引用にしても、主なる神の旧約の引用であっても、またイエス様に対しても全く同じ単語使われてますね。何百回でも4回ぐらい、まあ本当にその単語は他に出てるんだけど、ちょっと6回ぐらいですね。これはデスポテイスという言葉ね。それは英語のデスポットという言葉になるんです。そしてデスポットというのは独裁者です。だからイエス様は独裁者ですという意味じゃないですよ。でもものすごく権利ある、それに従うべきですね、とか、かなり強調していることは、4回ほどありますね。だからそういうところをもう自分で見てて面白いですけどね。他に何か 発見しましたか。いろいろあります。もう一つは石と岩とか、またその建物の角に使う石ですか。それは3つに分けて書いてるんだけど、それは主にペテロの手紙の中では書いてるね。ペテロの意味も石ですね。ペテロはそういうことをよく使ってて、それも面白いですね。そしてもう一つはこのリストの中で黙示録に一回しか使ってないとか、後ろの方でね、イエス様の呼び方は多いです。だから黙示録は名前として呼び方としてイエス様を教えていることいっぱいあります。七つの教会に対する手紙ありますでしょう。その最初にいつもそういうふうに誰々からです、誰々からですとか、それはイエス様のことですね。黙示録はそういうふうに書いてるんだけど、でも大きく書いてるのは飛び石です。じゃあメッセージいきましょう。はい、五章ですね。この中で小一時のことは何回書いてありますか。黙示録五章、ちょっと線書けばいいですけど、何回でしょうか。はい、数えてください。4回ですね。4回です。そしてここで初めて出るんで、初めて6節ですかな。神の子羊ではなくて羊ですと。それも意味あります。神の子羊といえば、ヨハネの福音書のように、それは神ではないという印象を受けることがあります。神様から使わされたことになります。そして福音書がなければイエス様は天から使わされたということでね。だから神様から与えられたのは子羊です、神の子羊ですというふうに、バクシハネは言いましたね。でもそういうことで、この黙示録、これは4章から将来のことですよ。そしてそういうところでイエス様は神の子羊として見れば、神となんとなく違うように見えるかなと思いますね。この4章読まなかったけど、4章は天の姿ですかね。その座があってて、神様の前の天使とか、そういう内容いっぱい書いてありますね。だからそれは父なる神様のことを見えるんだね。4章、五章に入るときには子羊で現れますね。そしてその一緒にいるんですね。その神と共にいる。最後には礼拝したと書いてありませんかね。一番最初、最後14章ですね。長老たちはひれ伏して拝んだ。じゃあ誰を拝みましたか。やっぱりそれは父なる神様と子羊です。両方です。両方入ってます。全部開くチャンスあればいいですけれども、奥の場合はちょっと一つだけ見ましょうか。神と子羊、神と子羊というふうに一緒に書いてあるんですね。はい、一つぐらい開きましょう。黙示録のどこにしましょう。いっぱいありますから最後に行きます。21章の1節、21章の1節、黙示録の21章の1節でね、これは誰かに読んでもらえますかね。斉藤先生、読んでくださいますか。 22章の1節です。
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや
12ですね。22日です。
御使いはまた私に水晶のように来るように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。
神の御座のところでも子羊のところと一緒に書いてあります。そしてここにはそういうことが多いです。そこまでだけしましょう。一緒に書いてるんです。 そしてエホバの証人、ね、この前はうちに来ましたね。彼らは and ということがあれば必ずこっちとこっちと違うものですと。 and これは and と and というのは同じ場合あります。結局ここもここもでも同じものですね。だから and という言葉はそしてじゃないと、これは分けるだけではなくて一緒にするんですね。そしてそういうふうに黙示録の中で私はそういうふうに使っていると思います。はい、じゃあもう一つ五章に戻りましょう。五章の最初にはテーマというのは小一字でなくて巻物です。あの巻物はどういうものかって書いてるね。それは五章からの、まあ、六章からね、その裁きの内容ですね。そういうことです。六章の一、二節、まあ一節ね、その最初の印の一つを取ったんですかね、開いたんでね、その本でね。そしてそれは開くのふそわしい人いないって書いてるでしょ。そしてそれでヨハネは泣いたんですね、激しく。でもふそわしいのは私たちの小一字ですね。それで開かれたんですね。そしてそういう巻物のことがあってです、世を裁くできることは小一字だけですという意味でしょうね。でもこのリストにちょっと戻りましょう。このリストにはその、まあ、英語でジャッジというね、裁いてくださるというのは27番の8回しか書いてないですね。日本語ではどういうふうに書いてありますかね。審判者ですかと書いてるね、まあ、英語でジャッジでね。そしてこれはヨハネの福音書5章の中でやっぱりイエス様はそういうふうにするんですけど、でも福音書の中で世を裁くために今来てるではない、将来になる。でもいつかそうなる。それは8回ぐらい書いてあります。それ少ないね。それは案外少ないですね。救い主として書いてるのも少なかっただけど、このイエス様は審判者ですか、そのジャッジですか、もっと少ないね。でも小一字というのはそういう働きするんです。でも小一字はこれは子供ですよ、大きいではないよね。普通そういうイメージありますか、小一字は。そうではないね。だから結局その裁きに対するの神様の考えと私たちの考えは違うんじゃないかな。なんとなくその開けるのは揺れの強いの獅子みたいな、イエス様を落とすの名前ですけどね。なんかそういう面ありますか、この5章の中で。ユダの部族の中からの獅子はライオンですか、それはイエス様のどの王になるとか、そういう面ありますけれども、でも大きく書いてるのはそれじゃなくて、子羊が世を裁くんです。そして世のと戦うということが何回も書いてあります。そして勝利になる、本当の人間になってくださったから人間を裁くのふさわしいということを言えるんだけど、でも人間になってくださって私たちの裁きを受けてくださった神の小一字だからということじゃないかな。だからイエス様は小一字として裁かれたんじゃないかという意味あるかなと感じますね。もう一つこの小一字についてちょっと考えますね。五章の小一字はどういう言葉ことを言いましたか。小一字は何々言いました書いてありますか。書いてない。この黙示録の中で全部読めば小一字は何々言いましたということは一回もありません。だから身代わりになったことでもイエス様は言わなかった。結局声を出さないの小一字みたいですね、うん、でも周りの天使とかいろんな言うんですけれども、でも中心はその裁きの来るのは許す、開けるのは 小一時は何も言わないということは面白いですね。もう一つこのリストにちょっと戻りますけど、贖い主は何番書いてありますか、この中で。ちょっと探してください。あるはずでしょ。贖い主はどこにありますか。ないです。旧約聖書の中で直接イエス様贖い主ということは私は見つけてないです。もう2週間かけて探したんだけど、一番似てるのはその後ろのページでね、48の中でなだめの供え物としてありますね。でもそれはちょっと印象は違うのね。子供をなだめるみたいな印象浮きやすいですけれども、でも神様の見え光に対してなだめられるのはイエス様のことですから、ね、そういうことは3回ぐらい書いてありますけれども、でも贖い主は書いてないですね。どうしてですか。代わりに他の言葉あるからと思いますね。子羊は血を流させてくださったのね、それはあがないでしょう。もう一つはこのリストの中で多いのはヘブル人の手紙の中のはそういう大祭司。どうして大祭司のことを強調してるか、そういう立場ということじゃなくてその働きです。大祭司はどういうことするか、やっぱりその奥の方に贖いの日に1年1回血を持ってきて、それによって贖いがあったんだね。だからそういう大祭司のイエス様の働き、ヘブル人の中で書いてるのねかなと思います。もちろん小一時通してそういうことを考えます。じゃあ次はこれに行きましょう。この A でね、これは神の羊ですか、神の子羊じゃなくて英語で漢詩ついてるのよ。 The Lamb ですよ。 The Lamb でね、一つ決まってるものですね。ただの A Lamb じゃないね。1回目は6節には漢詩がついてないです。初めて出てるから。でもその後は全部は The Lamb ですね。そしてそれは A にすると昔から教会はよくそういういろんな A になったんだね。これはインターネットから拾ったんですね。上の A はカトリックっぽいですけど、実はこれはインターネットのバプテスト教会のものにあったんです下の方の真ん中は有名なヴァンアイクの A ですね。これはオランダのものすごく大きい A ですけどもね、真ん中には羊があります。こっちもこっちもありますけれども、でもいいものはそんなにないですね。A にするとは失敗。じゃあこれには何か問題ありませんかね。考えましょう。聖書と違うんじゃないかな、ちょっと説明しますけれども、上のは何か P みたいでありますね。これは何でしょうか。わかりますか。カトリック教会に行けばそういうことがある。でもこれはギリシャ語ですね。 P じゃなくて RO です。 R ですね。そしてその下にはちょっとの横の T があります。 T と RO というマークは昔からのクリスチャンが使ってて、十字架の意味ですね。ギリシャ語の十字架の言葉はシグマ S で始まるんだけど、 ST ローも入ってる、ストローマーかなとか、ストロー、続きは覚えてないんだけど、でも一応この十字架の言葉から取った二つの字、そのタオ、ティーとそれを長くして、ローマの方の杖を持っていくとか、上のは R というのはそれを合わせて十字架の持ってるんですということだね。そういうことで十字架のことを一緒に書いてもいいかもしれませんけど、でも結局これはカトリック教会の伝統のことと、そしてそのローマの方と他の人持ってるの杖とか、そういう意味がありますからね。 純粋の彼の十字架ありますという意味ではないなと思うんだね。このハトルの意味は何でしょうか。やっぱりそういう勝利の意味ですね。戦いの勝利、旗の意味がありますね。聖書の中でも旗は戦いの関係ありますね。で、彼は十字架の A の、だからカトリック教会の旗とかクリスチャンの旗ですかとか、十字軍みたいなものをちょっと印象しますね。だからまあこれはその勝利のことを示しているから、どういう勝利ですかっていうと、まあ復活の勝利考えたらいいですけれども、結局イエス様は復活されて天で見られるね、この五章だから復活のことの勝利だったらいいんだけど、で黙示録の中でそれだけの勝利じゃないです。この世の悪に対するの勝利ですね。そしてその観覧時代、将来これから の何年後かわからないけども起こることですね。まあそれはそんなに悪くないと思うんでね。まあ、この子羊はなんとなくちょっと大きくなってるね。子羊の読みはあまり見えないね。ということもありますけど、もっと小さかったらいいです。ここに使っているのは子羊ですよね。羊じゃないです。子羊ですね。そして過ぎ越しの祭りの時には、子羊を選んで傷がないものだね。それで、ペトロに書いてるね。そしてペットにするんです。何日間置いて、それから生贄にするんだね。まあ、ちょっと大きすぎる。でも、大きな間違いがあります、この絵の中で。何でしょう。火の関係です。どうなってますか、この絵の中で。血が、その、小石から出て、この杯に入ってて、これは一応ミサのことを示してるんじゃないかな。だからその大ローマの神父さんたちでね、その杯はみんなに信頼できないから神父さんだけ飲んでて、そして一杯やれば酔っ払うんでね、飲みすぎるね、ミサ何回もあればそういうこともあるんでね。でも一応そういうふうにミサのことを意味あるでしょうけれども、でもその血はこういうところでずっと出てるの。この黙示録の5章の中で6節はどういうふうに書いてるかな。子羊について書いてるのは、生まれたね、過去形です。過去です。ここで血を流してるということはない。もうしました。身代わりになってくださったのはもう終わり。そしてそのプリントの A の後ろにヘブル人の手紙の中でそういうふうにはっきり書いてありますね。ヘブル人の10章の5節、斉藤先生お願いします。まあ4節5節をお願いします。
ですからキリストはこの世界に
4も5個、
子牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。
これはイエス様の体でしょうね。身代わりになったのはご自分の体のことですね。そして下の方は実節に書いているのはイエスキリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、まあ、それで私たちは読められてるんでね、性別されたとかね。また似てる言葉は、12節にもありますね。しかしクリストは罪のために一度、やっぱり一つね、一つの永遠の生贄を捧げる後には神の右の座に座りましたという意味ですね。そして一番下に書いてるのは、実章の18節には、罪のために捧げたものはもはやは無用です、もういりませんということね。だからこの血をいつも出てるとかね、結局カトリックの考えではミサによってブドウ酒は イエス様の地位になってて、そしてそれで飲むたびには救われるんですね。そういうことに、ミサによって救われるということで、カトリック教会はみんなそういうふうに次々やってて、この A と聖書と全然違うんですね。だ、それで神の子羊に学んでどうするべきですか。この5章には私は2つのことを主にあります。まず祈り、これは観覧時代の中のことですからね。でもその中で祈ってる、そういう生徒たちの祈りですと思って言ってるんですね。祈ると、もう一つは主に感謝するとの賛美するのね。12節の賛美あります。心から神様を褒めたたえるのね。だから信じて、イエス様の十字架の贖いの大祭司としての働き、子羊としての働き、もうすでにあってて、それを信じて、それによって私たち救われて、感謝、祈りと賛美しますということは思うに教えてると思いますね。はい、じゃあこのプリント、一つの願いがあります。この中で間違いがあるだろうと思います。これがもう一つの適用です。このプリントには間違いがあるでしょう。何々書いてるけれども、実際に開けば、あのところでそう書いてませんねということはあるかもしれません。写本違うからとか、違うのありますね、たまには。だからこの聖書箇所はもしかしたら一つ二つ三つぐらい間違えてるかもしれません。ぜひ探してみてください。それで恵まれます。間違い見つければ恵まれます。まあ、批判できます、また間違えたよ。いや、そうじゃなくて、聖書を読むと、その例えば仲介者であること、四つの箇所でしょ。だからそれを開いて読めば、はあ、そういう意味か。残念ながらこの箇所全部入るスペースが足らないんだから、全部入ってませんけど、この裏側のところは全部入ってますね。だからこれはちょっと見て、少しずつ、イエス様どんなに素晴らしいか分かってくる。このプリントはこんなにまずいかと分かってくる。でもイエス様は素晴らしいね。はい、じゃあお祈りして、こちらですね。天のお父様、イエス様の十字架の贖い、大祭司として私たちの贖いになる働きしてくださった、また今でも私たちのために祈ってくださっていること感謝です。主、私たちは弱いです、間違いやすいです、全然足らないものです。でもあなたはふさわしいですということを感謝いたします。どうか私たちはもっとあなたにふさわしく働ける、あなたのことできるように導いてください。あなたの力によって、あなたのご栄光になるために、そういうふうに祈ります。主イエス様の御名によってのします。アメン。